Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
ブライトビットブラザーズステージ3、
はい、
ですね。
そうです。
今回はですね、
はい、
アーケードゲームの話。
そうですね、うん、広いですね、
うん、前々回がねファミコン、
はい、
前回がメーカー、
うん、
でまあその辺が80年代の話なので、まあ80年代に私たちが遊んでいた、もしくは印象に残ってるアーケードゲームの話、
はい、
をしようかな。でアーケードゲームっていわゆるゲームセンターに置いてあるゲーム。
そうですね、
うん、テーブル型の筐体だったり、
うん、
立ってやる筐体だったり、
うん、
まあ、あとはゲームセンターに限らず、デパートの屋上だったりね、
うん、
まあ、そういうとこに置いてあったゲームということで話します、はいはい、ではよろしくお願いします。
お願いします。
まあ、ファミコンが出た年をまた基準で話すと分かりやすいんですが、
はい、
ファミコンが83年ですよね。
ですね、
うん、だからその以降アーケードゲームで印象深いものっていうので、この時私小学校のもう高学年だったんですけど、
はい、
まあ、ゲームセンターやゲームコーナーにはもうすでに行っていたんですが。
ああ、悪い。
そうそう、その話をしようと思ったんですけど、
ええ、
今のゲームセンターってね、
うん、
まあ、まずもうゲームセンターっていう言葉自体あんまり聞かないですよね。
ああ、そうです ね、
多分
ね。
アミューズメントパークとか、
うん、
もしくはどっかのその大型スーパーとかのゲームコーナーみたいな感じになってて、
うんうん
うん、こう一つのお店の中にゲーム機だけが置いてあるお店っていうのはだいぶ減ったんじゃないかなと。
そうでしょうね。
で長谷川さんがね今言ったみたいにですね、当時私が小学生だった頃のゲームセンターというのは本当に、悪いイメージしかなかったですね。これはもう誇張ではなく、まあ、いわゆる不良のたまり場と言われる場所がゲームセンターでしたね。
悪もいましたね。
イメージとしては本当にこう、なぜかずっとこう、霞がかかってるような店内でね。なぜかね、うんうん、で。そういうところでまあ学生服を着た人はいるけども、
うん、
入りにくいというね、
うん、
ような場所でしたけど、意外とね、小学生とかが行くと、
うんうんうん、
あんまり怖い目には合わないですよね。
ああ、そっか。
同学年のなんか中学生とかが行くといろいろ揉めたりするんですけど。
え、家から、
はい。
そんな遠くなかったですか？結構行けるとこにあったんですか？
ね、自転車でね、行ける範囲。っていうかまあ、小学生の頃って自転車でどこでも行くんですよ。
まあね。
一駅二駅ぐらいは自転車で行くんですけど。
うん。
で、やっぱりゲームセンターっていうのはその駅前にあるんですよね。
うん。
繁華街の方にありまして、
うん、
で、すごくたくさんあったんですよ。本当に今では考えられないぐらい。
あった。
うん。
いっぱいあった。
で、個人経営でね、
うん。
岡っていうゲームセンターがあったんですよ。
ロー
マ字で OKA、岡って書くんですけど。
いいですね。
うん。多分ね、岡さんがやってるんですよ。
そうでしょうね。
うん。で、これが、なんかその、人気があったのか、儲かってんのか知らないですけど、3号店まであったんですよ。
へぇー。
で、僕らの間では、岡1、岡2、岡3って呼んでて。
どのナンバーで行ってたんですか？
で、岡3行こうぜとかで、だからそれぞれ特色があって、空いてる店舗にどんどん入っていくんですよ、その人たち
が。ああ、なるほど。
うん。だから距離離れたところに、あったんで、
うん、
そこを次々回っていくみたいな遊び方してて。
わかる。
うん。
うん。
1号店がね、一番大きかったんですけど、後半のね、岡3はもう対戦ゲーム、ばっかり置くような店になってましたね、後半はね。
ああ。
うん。そうそう。で、まあそういうね、まああんまり今では考えられないぐらい、こう、雰囲気の良くない場所ではあったんですが、 まあ当時そんなことあんま気にしてなかったので、
うん、
行って何してたかっていうとね、ゲームプレイ自体はね、お金がないからあんまりしてなかったんですよね。
うん。
うん。で、何してるかっていうと、まあ、人がやってるのを見てたと。
うん。
で、それだけでも楽しかったゲームが多かったなっていう。だから、半分ぐらい多分見てただけのゲームだと思うんですけど。とりあえずね、まあ、その時の印象強いっていうのは、これ、まあ、前回見ましたけど、まあ、まずゼビウスですよね。
ああ。
うん。
ゼビウスって、
うん。
テーブル筐体の方ですか？
テーブルですね。テーブル。
ああ。テーブルか。
うん、だから、僕が、その、小学生の時のゲーセンはもうほぼテーブルしかなかったです。
ああ。
なので、あの、テーブルってね、言ったら、テーブルっていうぐらいですから、もう平らなわけですよ。
平らですね。
で、水平じゃないですか。
はい。
だから、上から見ても斜め45度ぐらいで見る感じになるでしょ？
うん。
するとどうなるかっていうと、反射するんですよ。
しますね。
天井の照明がね。
はい。
だから、当時のゲームセンターっていうのはもう、ほぼ、薄暗い感じ？
ああ。なんか、あの、手作りの、
はい。
段ボールの屋根みたいの
い。ありました。そう、そうです。で、薄暗くないところは、
うん。
あの、そういう風に、ひさしというかね。
そうそうそう。
画面のところにそれを置いて、やるんですよ、
うん。
で、さっき言ったデパートの屋上みたいなところは、もう、もろ太陽光が、屋根があるとはいえ当たるんで、まあ
ね、
うん、もう、ほとんどがその、ひさしが置いてあるおかげで、
うん。
見えないんですよ、周りで見てて。
うんうんうん、うん。
で、どうなるかっていうと、全員その、プレイしてる人の後ろにずらっとこう並ぶ感じで、覗き込むように見るっていうね。
ああ。
うん、感じで見てましたね。で、そうじゃなくて、あの、日差しなくて暗いゲームセンターで見てる場合は、もう、筐体の周りにわーっと群がって、もう、上手い人がいたらみんなで覗き込んで。もうグラディウス2周してる人のとことかすごい人だかりでしたからね、当時。
そうね。
あの人は誰やったんやろうと思ってね、未だに。ずっとゲームをしてる人なんかなと思って。
いましたよね、そういう上手い人がね。
いたいた。なんかしらいるんですよね。で、当時そのゲーメストとの協力っていうかコラボなんかな、あの、ゲーメストのハイスコアランキングみたいなのがね、
うん。
毎号こう載ってて、
うん。
で、それに登録してるお店は、その店舗の中でハイスコアが貼り出されてるんですよ。
う
ん、
そうですね。
で、今月ゼビウス1位はこの点数とかね。
うん。
で、ああいうの見ててね、すげえなーと思ってこう、自分がもう絶対そんなことはできないけど、なんかしらこう、漠然とかっこいいなと思って見てた覚えがありますね、なんか。
うん。
そこを目指そうとは全く思わなかったですけど。
うん。あの、お店独自の手書きの、
あ、そうそう。
なんかその
そう、
ゲームロゴを、
そうそう。
見て書いたんだろうなっていう。
そう。
ゼビウスっていうのの横に。
そうそうそう。あったあった。
あの、今のね、最高スコアがね、うん、書いてあるんですよね。
そうそう。
うんうん、うん。
いや、あれがね、あそこに乗ることを目指して多分、腕を磨いてた人もたくさんいたんだろうなと思いますね、当時。だスコアアタックってやつですよね。だから、今のゲームセンターではあんまり見ないですけど。
そうですね、
うん。
あの頃って目標が得点でしたよね。
そうですね。あの、ほとんどのゲームに得点がついてるのはそのせいなんですよね。もともとゲームって何かを競うものだったんですけど、それが点数だったんですが、だから、
うん、
今となっては謎なあの格闘ゲームに点数ついてるっていうね。
そうね。確かにね。
あの、最近もうなくなったでしょ、さすがに。
ああ、そうなんですかね。
うん。いらないですからね、だって。
まあね。
あ、あるのか、一応。で、まあ、そういうのがあったりとかしましたけど。
その、丘チェーン店
うん、うん、
に行ってた頃は、
うん、
どこら辺のゲームが好きだったんですか？
この頃はね、これも高学年から中学だったんですけど、
はい。
やっぱカプコンじゃないな。ナムコのゲームやっぱ多いですね。
ああ。
でもカプコンも多いな。ギャプラスとか、ソンソンとか。
ああ。
ね。あったあった。でね、もう中学入ってね。
うん。
中1の85年がね、これがね、アーケードゲーム黄金期。個人的にね。
うん。
だなと思ってたのが、グラディウスが出てて、で、ドラゴンバスターが出てて。
ああ。
ジャジャマルくんが出てて。
ジャジャマルくん。
影の伝説が出てて。
出た。影の伝説は、
はい。
僕にとって、
うん。
最初のインパクトでしたね。
あ、そうなんですか。
うん。
アーケードでですか？
そうです。見てただけだけど、
うん、
ずーっとオープニング見てた。あの、木に手裏剣がカッカッカって刺さって。
はいはいはい。
っていう、あれをずーっと見てて、
うん。
うん。すごいかっこいいと思ってましたよ。
基本的に右に進むゲームなんですけど、
うん。
上下の幅がすごいんですよね。
そう。あの、ジャンプの浮遊感がすごいかっこいいんですよ。
そうですよね。今思えば、思い切ったジャンプですよね。あれ、あの、スパイダーマンぐらいのジャンプですね、
うん、
あれ。
うん。確かに。ちょっと人間のジャンプ力じゃない気がする。
ね。でもあれがこう、忍者っぽいし、あの、すごく広大なステージを感じさせる動きしてましたよね。
そうなんですよ。それとね、あと、剣を、
うん。
逆手に持ってるじゃないですか。
ああ、そうそうそう。
で、あれがすごいかっこよくて、
うん、
で、当時、親の持ち物でうちに、
うん、
白戸三平先生の、あの、カムイとかがあったので、はいはい、あの、劇画じゃない方ね、はい、うん、とか、サスケとかあったから、
うん、
なんかすごいかっこいいなと思って。
そうですね。しかもあの、動きがね、腕を一回転させるっていうね。
うん、そう。そうなんですよね。
で、うん、もう一つ画期的だったのが、あの、手裏剣を弾き返せるってね。
うん。
あれも新しかったんですよ。昔、その敵の弾、基本飛んできたら避けないと当たるっていうところを、
うん。
剣で弾き返せるっていうのはすごくこう、時代劇というか忍者っぽい感じが、
うん。
出てて、気持ちよかった気が、記憶が。
なんか当時だとこう、サラダ広域感がありますよね。
あるあるある。髪型もね、だってちょっとね。
うん、
やっぱカムイとかあの辺の影響を受けてるんじゃないですか、
ね、うん。
うん。あとね、あれです、魔界村も85年。
ああ、そうなんだ。
うん。
ああ、じゃあいい時代ですね。
で、大型体感筐体第1弾、ハングオンも85年です。
ああ、そうなんだ。
コナミの ER カンフーも85年。
あ、ER カンフーの、ゲーセン版って、
はい、
なんか外で戦ってますよね。
そうそう。
なんかなんていうんだろう、奥に山が見えて、
はい、あの背景がね、あのファミコン版に比べてすごく豪華なんですよ。
う
ん。うん、グラフィックが綺麗なんですよ、やっぱアーケード版はね。
あれ移植してくんないかな。
ねえ。
やりたいなあれ。やったことないんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。うん。
アーカイブであるんじゃないですか、今、ニンテンドースイッチとか。
あるかな、
うん、
うん。あの、ファミコンの方はすごいやったんです
けど。ああ、そっかそっか。アーケードの方ね。
うん。
アーケードの方ね、もしかしたらね、プレステ2とかでね、コナミアーケードコレクションみたいなの出てたかもしれないです、もしかしたら。
ああ。
うん。あとね、一期も85年。
そう、そうなんですか。
すごくないですか、85年。
うん。
各メーカーでヒット作が多いんですね、この年。
うん、
何があったのか。ああ、でも多分影響はファミコンやな、これやっぱり。
あ、
ファミコンが出て2年後なんですよ、85年って。で、おそらくですけど、その、やっぱ家庭用に負けないというか、ファミコンでゲーム自体の認知度が上がった上で、それよりも、こう、面白いものをみたいなところで、こう、アーケードゲームがすごく元気があった頃なんじゃないですかね、これ。
なんか当時ね、
うん、
お仕事されてた方の話で、
うん、
なんかやっぱり周りに言いづらいっていうのがあったみたいで、
あ、自分の仕事をね、
そうそうそう、
うん、
で言ってもなんか通じないとか、
あ、わかりますね。
でももしかしたらファミコン出て2年後とかだと、
あ、
なんか通じるようになったのかもしれないですね。
だからそれは大いにあるかもしれないですね。
仕事としてこう、うんうんうん、やりがいがより出てるのかもしれない
です、ね。いや、それはあると思いますよ。その、ただ、問題としては、その、ファミコンとアーケードは違うけどなって思ってたかもしれないですけどね。
それはあるかもしれない、
うん。ファミコンじゃないけど、うん、まあ、ゲームやし、いいかって思いながらね。
うん。
説明してたかもしれないですね。確かにね。
うん。
うん、確かに、こう、開発者のモチベーションの影響はあったかもな。
うん。
でね、85年が、まあ、それなんで、
はい。
今度86年ですよ。
うん。
次の年がね、またこれも体感筐体第2弾のアウトランが出て。
ああ。
で、ファンタジーゾーン。
あ、ファンタジーゾーン、そこなのか、はい。
そう。で、ダライアス、アルカノイド。
はい、うん。
サラマンダー。
うん。
源平島まで。
うん。
熱血紅白尿君。
うん。
いやー、86年もすごい。
うん。 そうですね。
これすごいですよ。どれを取っても話し出したら多分終わらないやつですけど。
その、影の伝説が最初のインパクトだったんですけど、
はい。
2個目が僕、ダライアスですね。
ダライアスはちなみに何がインパクトだったんでしょうか？
やっぱ三連結モニター。
いやー、そうですよね。あの筐体見たらびっくりしますよね。
そう。これはもう、ここに来なきゃ見れないと思ってたから。
今でこそ、ワイド画面だと、実寸で出せるんですよね、
うん、
確かね。
うん、うん。
上下切ってね。あれ調べたらね、当時15インチから19インチのモニターを3台並べてたらしくて。で、特筆すべきはあの専用筐体がね、2人掛けで座れて、
そう。
ボディソニックって言ってすごい重低音で筐体が揺れる。
なんか振動してましたもんね。
振動する。で、プラスイヤホンジャックがついてるっていうね。
ついてた。
あの、タイトーがね、音楽にすごいこだわって、
うん、
あのヘッドホンで音を聞き、
いや、
かっこいいんですよ。ほんで、音も本当にかっこよかったんですよね。
うん、かっこよかった。
うん。で、ダライアさん、また見ててもいいんですよ。後ろから見やすいしね、画面も。
あ、そうね。そうそう。ちょうど、覗き窓みたいになってますもんね、うん。後ろ開いてますもん。
これだってすごいですよ。一番左端から弾打って、右端届くまですごい長いですからね。
うん、確かにそうだよ。
こんな広い画面ないよって。で、おかげですごいでかいボスが出てくるんですよね、だから。
うん。いや、デザインコンセプトもすごいしっかりしてるし。
世界観ね。世界観。キャラクターとかね、
うん。うん。で、曲はめちゃくちゃかっこいいし。
うん。
あれはすごいと思いましたね。
そうですね。本当当時、うん、ただ単にその、見た目だけじゃなくて中身もちゃんとしたゲームでしたよね。未だに人気ありますもんね、うん、やっぱりね。
うん。
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 私はそれで言うとね、86年はやっぱ源平東魔伝ですね。
そうですね。源平も並んで、ダライアスに並んで、すごいインパクトでした。
この、まずもう、何やって言ったら世界観でしょ、やっぱり。
うん。
もう他のゲームではありえない、この、和でもない、なんか、和風ファンタジーみたいな世界観？
うん。
これ、独特ですよね。
過激用の、
うん、
鎧の片当ての形状がもうすごいじゃないですか。
ああ。
日本じゃないでしょ、あ
そこ。確かに確かに。そうですね。キャラデザインもすごかったし、
うん、
その表現方法もすごかったですね。すごく大きいキャラクターを動かしてたんですよね、当時ね。
そうなんですよね。う
ん、あれもまあ音楽もすごかったですけど。
ああ、曲も良かった。なんか喋りませんか？
喋ります。めちゃくちゃ喋ります。
ですよね、
おばあちゃんとかが喋ってきて。
喋る。
体力ゲージがろうそくだったりね。で、その、メインがね、大きいキャラクターが横に進むのかなと思ったら、急にマップ画面の移動画面になったりとか。
ちょっとね、ちっちゃい感じで。
で、なんか違うゲーム遊んでるぐらいのこう見た目の変化とかもあってね。
そうなんですよ。なんとも不思議な。どっちもかっこいいんですよね。
そうですね。
ちっちゃい方もなんかすごい、こう、うん、デフォルメが、ギュッとしてて、
うんうん、
あれあれでかっこいいんだよな。なんか僕、
そうそう、エフェクトもかっこよかったな。
かっこよかった。僕なんか当時要石ってあったじゃないですか。
ありました。はいはい。
あれがかっこいいと思ってました。
うん、わかるわかる。
なんかわかんないけど、
いや、締め縄ついてるやつでしょ。
そうそうそう。うん、
いや、かっこいいかっこいい。
あとは竜ね。
うん。まあこれ源平東魔伝は本当にすごく衝撃的なゲームでしたよね。
うん。
遊んだことなくても見た目覚えてる人多いんちゃうかなと思いますけど。
うん。
うん。まあ残念ながらこれを完全移植するのはやっぱ難しかったのか、PC エンジンはすごい頑張ってましたけどね。
ああ。
うんうん。
ファミコンはなんか全然違うもんにな
る。ファミコンはもうダメでしたね。しょうがないですね。あれはやっぱり、さすがに移植できないなと。でね、もう一個はね、熱血硬派邦夫くんはこれはかなりゲームセンターで遊んでたやつですね。
国尾くんってそこが初なんですか？
そうですね。
あ、結構遅いんだな。
等身が高いやつね、最初の。
うん。
うん。あれが、駄菓子屋のところで、こう、立ち芸として置いてあったんですよ。で、なんか、あ、でも遊んだのは、もしかしたら出た後かな。安くなってたから、10円か20円ぐらいになってたんで。
うん。
うん。もしかしたら発売当時じゃなかったかもしれないですけど。
うん。
うん。今思えばすごく自由度の高いゲームでね、マウント取ったりできますからね。
あ、そうでしたっけ。
そうそう。殴って倒れた相手の上に馬乗りになってさらに追い打ちできるっていうシステムがちゃんとあったんですよ、当時。
すごい。最先端じゃない
ですか。そうなんですよ。で、今思えば、あ、すごいなと思ってね。この辺はよく遊びましたね。で、この、くにょくんもなんか喋ってたな。いてまうぞ、おらとかってなんか言ってたな。
なんか舐めんじゃねえよ
って言ってた、言ってた。うん、ね、で、多分今では出せないと思いますけど、ラスボスがね、反社の人が出てきたりとかする。あれでね、いろいろ、自由な時代かなっていう。
いいですね、昭和。
Brightbit Brothers。で、次の年ですよ。87年が、
はい。
またこれ、大型筐体でいきますけど、アフターバーナーね。
うん。
うん。まあ、ここまで来ると、この、ね、ハングオン、アウトランが、バイク、車と来て、
うん。
アフターバーナーが飛行機ですから。
はい。
まあ、正当進化かなと思いますけど、これもね、やっぱ、インパクトありました。当時、体感筐体でやりましたけど、
うん。
やっぱりその画面に合わせて自分が座っている椅子が動くっていうのは、もうそれだけで、面白いんですよ、もう。
確かにね。
うん。ゲーム自体は本当にあの敵をロックオンしてミサイル撃って敵の弾避けるっていうだけのシンプルなゲームなんですけど、
うん、
そこにやっぱりこう自分が動いてるっていうエンタメ部分があるだけでね、こんな面白いのかっていうぐらい。
あれ当時いくらだったんですか？
100円だったんじゃないですかね。
うん、
元はでも200円ぐらいすんのかな、大きい筐体だと。
まあそっか、ゲーセンって店によって値段変わっちゃいますもんね。
そうそう。あのね、私がね、行ってた駅前のところは、うん、まあ学生がよく行くとこは50円でしたね。
うん。
50円ゲーセンってね、よく言われてましたけど。
うん。
うん。長谷川さんとこはどんなもんでした？
僕も50円に行くようにしてました。うん、やっぱり、ね、100円のとこもあったけど、うんうん、やっぱ安い方が、
ね。やっぱり50円の方集まりますよね、学生。
うん。うん。
まあその分ね、あの、難易度が高かったりとか、あの、残機が少なかったりとかするんですけど。そういうね、調整してるとこもあったりしてね。
うん。
うん。で、またでも安いところはね、人集まってくるんでね、すぐ遊べないんですよ、結局。
そうですね。
うん。
そうそう。
で、上手い人もいるしな、やっぱり。
うん。
うん。で、この87年も、ここでもね、ゲームの歴史に残る R タイプが出てますね。
R タイプ、そこか。
うん。
ああ、そうか。
で、ナムコで言うと、妖怪道中記ね。
うん。
いや、源平島までの次の年に妖怪道中記っていうこの、
うん。
和風続きでね、うんうん。多分狙ってるんでしょうけど。
なんかすごいやっぱ独特でしたよね。
そうですね。
妖怪道中記も。
やっぱ、こう、テレビゲームってどうしてもこう洋風なものが多かったんですよね、すごく。でも和のものをこう、この頃のナムコはすごく作ってたんだなと思って。まあ、忍者くんとかね、クニオくんなんかも日本ならではの、感じはしますけど、あ、それでも妖怪道中記はさらに独特やもんな、そこに
輪をかけて。なんかね、
地獄巡りでしょ、だって。
なんかオリエンタル感がね、すごい、
うん、
和というよりは。
でもなんかキャラクターも可愛かったし、特にゲームシステムがね、あの、お金を稼いでそれでパワーアップするっていうね。あの辺なんかちょっとやっぱファンタジーゾーンの影響を受けてるんやろな、多分。
ああ、そうかも、うん。お店システムね。
そうそう。86年のファンタジーゾーンはそこがすごかったんですね。シューティングに買い物システムを入れるっていうね。
うん。
凄まじいアイデアやなと思って。
うん。
だからその前、だから85年のグラディウスがカプセルでパワーアップするじゃないですか。
そうですね。
うん。で、その次に出たファンタジーゾーンが敵を倒してコインでお金でパワーアップするっていうね。いや、これ面白いですよね。これ、明らかに、元ネタはあるけども、ちゃんとそれをこう、アレンジしてきてるというかね。ファンタジーゾーンも良かったなぁ。BGM とかも、めちゃくちゃ聴いてたなぁ、なんか。当時、なぜか、音楽室で、ピアノでなんかこう、ゲーム音楽を、弾くっていうのが流行ってた気がするなぁ。なんかね、どこかから楽譜を、ゲーメストやったかなぁ。楽譜はあるんですよ、ゲームミュージックの。
うん。
アウトランとか、スペースハリアーとかのね。
うん。
で、それを、あの、音楽室でこう、休み時間かなんかにこう、弾いたりするんですよ。見ながらね。で、音楽の先生に、 先生これ弾いてって言って、
うん、
弾いてもらったらめっちゃかっこよくて、
うん、それは盛り上がる、
すげえっつって感動した覚えありますね。いやあれすごかったな、今思うかな、先生が理解してたんか分からへんけど、
まあでも先生もね弾いてやったら喜ぶんなら、
うん、
うん、
今ってねその YouTube で調べたらほら、ゲーム音楽弾いてみたとかってピアノ上手い人が弾いてるじゃないですか、
はいはい、
あれもうかっこいいじゃないですか、ギターで弾いてみたとか、うん
うん、
であの感じ当時ねその、まあ、自分では弾けないですから、
うん、
これをなんとかこう聞きたいと思って先生に頼んだら弾いてくれたからすごい嬉しかったな、というな。次88年ですけど、
はい、
88年までなってくるとですね、あんまりねこれゲーセンの思い出がなくなってきてるんですね、調べたけど。
ああそうですか。
おそらくね家でばっかり遊んでたんちゃうかなこの時。
88年って言うともう PC エンジンですか。
そうですね、
うん、
PC エンジン出たから家で PC エンジンばっかりやってたんだこれ多分。そうそう、あの友達の家に集まって、
うん、
PC エンジンのあの多人数プレイばっかり遊んでたんですよ、だからゲーセン行ってないんやわ。そうそうそう、でその後はもうしばらくあのもう高校生なんですこの時ね、88年って、うん、で、友達の家で遊ぶことが多くなって、でこの89年次の年がね、
うん、
これがカプコンイヤーなんですよねこの時が。
え、なんすか、ウィローとかですか。
カプコンイヤーって言ってウィローが出るのはおかしいでしょ。あのね、ストライダー飛竜、
ああ、
天地を喰らう、
ああ、
ファイナルファイト、
おー、
これ全部89年なんです
よ。それはすごい。
でしょ？
うん。いやー、天地を喰らうか。
でもね、ところがね、この89年のカプコン、これは布石なんですよね。ただ、プロローグですよ、これ。
それで、そんなの出して。あ、じゃあ、ウィローへ続くんです
か？いやいや、だからウィロー、もうちょっと前ちゃうかな、これ。ウィロー通り過ぎてるかもしれないです。うん、で、この流れで行って、91年にですよ。まあちょっと1年飛ばしますけど。
うん、
91年にあのストリートファイター2が出ると。
そうですね、
はい、でこの辺の流れはね、あの、
うん、
漫画のハイスコアガールっていう中ですごく詳細に書かれてますんで。この90年代の話はね、あれすごくよくできてますよ、ゲーセンの話とか。
わかる、
うん、誇張はしてあるけども嘘ではないっていうね。
うん
うん、あれはやっぱりあの作者の押し切り先生が完全に同世代なんだろうなと。
そうですね。
ね。
うん。
ハイスコアガールの話とかもしたいな。確かに。あの辺の話すると、だから90年代の話なんですよね。
そうですね。90年代。僕は90年代ぐらいでゲームセンターに行くのが本格化するんですよ。
うん、あ、そうかそうか。長谷川さんそれぐらいがピークなんですね。
そう。で、ストリートファイター2からですよ、もう本当に行くようになったので、その前の、まあ、川崎さんが PC エンジンに行ったぐらいに、
うん、
僕はゲーセンにちゃんと行くようにな
った。ああ、なるほど。
88年にですね、スプラッターハウスが出てるんですよ、
う
ん、
ああ、そうかそうかそうか。
で、あれがもう本当にちょっと大げさに言えば、
うん、
結構人生の転機。
ああ、そうですか。
まあ僕が絵をちゃんと描き始めたのは、うん、あのゲームの影響なので。
へえ、それゲームセンターで見て？
そう。ゲームセンターで見て、
うん、
まあね、ちょうど中学生だったから、
うん、
まあ、世のスプラッターブームもあって。
ああ、そうですね。ホラー映画もね、流行ってましたね、あの時。
うん、バタリアンとかのね、
うんうんうん、
頃ですから、
うんうんうん、
あのすごい、なんですかね、その、多感な時期にああいうのに惹かれるじゃないですか。
惹かれる。
で、ドンピシャに来てたんですよ、スプラッターハウスが。うんうんうんうん、ゲーセンでももうスプラッターハウスだけをやってたし。
ああ、そうですか。
うん。で、あ、だって僕、ノーダメージクリアできる
もん。え、マジで？そんなやり込んでたんですか？
はい、めちゃくちゃやり込んで
た。すごい。
あれしっかりやらない。
へえ、すごいですね。
うん。で、もうそれだけでもこう、足りないから、
うん、
なんか、絵を描いてたんですよ。それで、
うん、
まあ、リックとか、
うん、
あの、一面のボスの、なんか、牙がいっぱいあるやつとか、
うんうんうん、
そういうボスの絵とかを描いてて、
うん、
たらクラスの子にうまいねって褒められて、
うん、
それで絵描くようになった。
あら、完全にきっかけじゃないですか、じゃあ。
そうなんです、そうなんです。
すごい。
うん。
そうか。いや、でも確かにね、あのゲーム自体、その、まあ、言ってしまったら、どっかで見たようなキャラクターがいっぱい出てくるゲームですけど。
そうなんですよね。
うん。
ただ、ちょっとね、ネタバレですけど、
うん、
さらわれた恋人が、出てくるじゃないですか。
はい、はい、
はい。ああいうお話って僕の中になかったんですよね。
ああ。
あれ、すごいびっくりして。
うん、うん、うん、
う
ん。
ああいう結末を迎えるっていうのも、
あ、その、物語としてってことですか？
そうそうそうそうそう。あ、こんなことになっちゃうのかっていうのがあって。
でも、なんか、今思えば、ホラー映画っぽいですよね。
そうなんですよね。
ね。うん。やっぱり作ってる人のその、ホラー映画、リスペクトがすごく詰まってるんでしょうね、やっぱりね。
まあ、でも、すごい、出来もいいなと思ってましたしね。
ちゃんとゲームとしてもね、あの、ちょっと難易度は高いですけど。
ああ、そうか。
いや、難しいのは難しいと思いますよ。
うん。
うん、ただまあ、長谷川さんはまあクリアしてるわけですからね。
そうですね。
大したもんですよ。
うん。もう、ラスボス何発殴ったら死ぬとかも数えてましたからね。
すげえ。
あの、覚えてますかね。スライディングってできるじゃないですか。
はい、できますね。
はい、あれが2発分形状だから。
あ、あれ強いんですか？
強いんです。だから、まあ、二発分というか、その、連打になるんですよ、あれね。
あ、ただ通過してるんですか、あれ。
そうそうそうそう。だから、どこのタイミングでスライディングを入れると、スライディングでボスが殺せるかっていうのを見極めるために、何発で死ぬか数えたりしてた、
うん。すげえ。もう攻略じゃないですか、うん、完全に。
うん、やってましたよ。うん。
へー。結構。
うん。
すごいな、それは。
ですね。で、まあ、そっから、ちゃんと行くようになって、やっぱりスト2の衝撃で、
うんうんうんうん、
みんなで遊びに行くってなったのはスト2からかな、うん、僕は。
これね、スト2はね、ちょっとまた別の機会に改めて話したいなということ で、ね、今回あんまり言いませんけど、うん、スト2はゲームセンターに人を呼び込んだっていう意味ではもう外せないタイトルですよね。
うん、
まあ当時のその格闘ゲームブームって本当にその一言でブームでは済ませないぐらいのゲームセンターにとっての革命でしたから。
お店も増えましたよね。
いや、増えました。あの時に。増えました。だから今で言うとこのタピオカ屋みたいなもんですよ、本当。うん。急にゲームセンター関係ないとこが一つ置いてたりとかしてましたからね。
してた。
ああ。なんせ置けば人がお金入れますから。
やる。やるな。
しかもね、あの、その昔あったインベーダーブームに近いとは思うんですけど、スト2の場合はね、1回で倍入るんですよね、対戦ゲームやから。
そうなんですよ、ね。
ここが。そして何よりプレイ時間が短いっていうね。
そう、回転率高いんですよ、
ね。いや、これね、この話はまた別でしたい。これ。
わ、はい、かります。
ね、アーケードゲームの革命なんですよ、本当に。
うん。
その、ゲーム内容だけじゃなくて、ゲームセンターにとっても救世主だったのが格闘ゲームだったんですけど。
うんう
ん、まあ、この話はね、また、改めてどっかでやりましょう。
そうですね。うん、ここはね、外せないですよね。
外せない。
この話は本当に。
外せない。これはもう、うん、ゲームという話をする中でも、やっぱこれはちょっと外せないですね。我々の世代特にね。
うん。
うん
うん、
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
というわけで、エンディングなんですけど、
はい、
前回から始まった長谷川さんのリンクの冒険進捗発表コーナーということで、はい、お願いします。
進捗はですね、今、うん、第3、第4、第5神殿を攻略しまして。
おー、すごい。思ったより早い。
そう、結構でき、いや、
レベル上げたからでしょ。
そうそうそう。いや、うん、でも第5がしんどかった。
強かったですか？
うん、強かったし、
うん、
広くて。
ああ、そっか。ダンジョンですか？
そうです。神殿が広くて、こう、何度も行って。
そっかそっか。
うん。まあ、リセットって言ったらあれなんですけど、3DS なんで、
うん、
あの、丸ごと保存みたいな機能があってですね。
ああ。
うん。
便利ですね。
まあ、どこでもセーブできちゃうんですよ、うん。
昔のディスクシステムでは考えられないことをやってるわけですね。
そう、だからディスクでやってた少年少女はすごいですよ。僕、面接官で、いや、当時リンククリアしてきました、つったら、うん、採用しますね。本当に。 君は根性あるなっつって、
うん、そうですよね、うん、確かに、うん、
で今多分最後の神殿だと思うんですけど、うんうん、大神殿っていうのかな、
はいはい、
岩が3つある真ん中で笛吹いたら出てくるやつの攻略を始めたとこですね。
おなんか、うん、あの前回言ってたあの行き詰まってから、
はい、
レベル最大まで上げたおかげでだいぶスムーズじゃないですか、
うん、そうですけど、うん、あのねなんかその大神殿に入る鍵みたいの取り方覚えてます？
どうなんですか？
あのね、街の外れ、
うん、
あの、普通の街があるじゃないですか。
うんうんうん、
あの外れに何もないエリアがあって、
うん、
そこでね、
うん、
その街で教えてもらう、
うん、
なんだかよくわかんない魔法があるんですけど、
うん、
それを唱えると、
うん、
地下への入り口が空き地にせり上がってくるんですよ。
うん、ほうほうほう。
で、そこ入ると、鍵があんの。
うん、ああ、そんなんありましたっけ、ね、
そんなんわかるわけないだろうって思ったし。
でも、町の人教えてくれるんでしょ、一応。
うん、そうなんだけど、
うん、
あの、まあ、しょうがないですよ。当時のゲームだからしょうがないですけど、
うん、
会話ウィンドウが出るのが遅いんですよ。今のと比べると。
うん、
ポチって押して、
うん
ビリビリビリビリビリビリって喋り始めるまでの間が長い上に、
うんうん、
あの街に歩ってる人のパターンが4パターンぐらいしかなくて、うん、
あ
誰に話しかけたかよくわかんないで結構歩ってるからなんか引き止めて話すと力になれないわみたいなこと言われる、
うん、しかもカタカナですもんね
そうそうそうそうそう、うん、だから結構街の人に話聞くのが大変っていうんじゃないですけど、で、たまにね、モンスターだったりするの覚えてます。
わあ、そうそうそう。そうやった。
そうなんですよ。だから、ねえ。あとなんかね、森で、ハンマー使うと、隠れ里みたいなの出てくるのとか。
あったな、懐かしい。
こんなのね、わかんないっすよ。
あれ、当時どうしたんやろ、あれ。
いやだから攻略本じゃないですか。
かなあ雑誌かなんかで見たんかな、
うん、
やっぱり、
うん。だと思います
よ。そっか友達に教えてもらったんやろな多分。
そう。いやどっちか。うん。だから、
うん、
大変ですね当時ね。
ね今のゲームってすごく遊びやすいですよねだからね。
遊びやすい。
ね。
うん。
親切ですよね。なんとなくこう気づくようにデザインされてますもんね。
ね、説明書もね、今ないですけど、
うんうんうん、
リンクの冒険説明書40ページ以上あるんですよ。信じらんなくないですか、まあ、あの、ディスクの説明書ってちっちゃいから。
あ、そうそう。
しゃあないんでしょ
うけど。あのね、そう、当時ね、ディスクの説明書ってすごくね、お値打ち感あったんですよ。なんかこう、本みたいな感じになってて。
そう。リンクだって最初の14ページぐらい全部お話ですからね。
でも、あの、個人的にはね、好きだったんですよ、あの、ディスクの説明書は。
うん。
すごくこう、読み応えがあってね。
うん。
絵もいっぱい載ってるしね。
ですよね。うん、いや、僕、もう、まず最初に、前回言わなかったんですけど、
うん、
行き詰まったのは、
うん、
魔法の唱え方が分かんなかった。
ああ。確かにね、チュートリアルとかないですからね。
そう。だから、
うん、
説明書、隅から隅まで読んだんだけど、
うん、
よく分かんなくて、ね。もうしょうがないから探しましたよネットで。
何でしたっけ、セレクトボタンかなんかでしたっけ。
そうです、スタートで選ぶんですよ、
うん、
魔法まず、
うんうん、
じゃあジャンプの魔法とか選んでから、うん、通常画面に戻して、
うん、
セレクトを押すと発動する
ですよね。確かにボタン2つしかないですからね。
そう
じゃあもうちょっとじゃないですか。
そうです、もうちょっと、
うん、楽しみやな最後クリアした感想を聞くの、
ね、いや倒せんのかボス。
いやだいぶ厳しいと思いますよ。
うーん、
結構忘れてるけど私ボスは覚えてますもん。すっごい難しかった記憶があります。
結構ね、
うん、
過去のボスがね、
うん、
第五神殿とかもちょろちょろっと出てきたんですよ、
うんうん、
すっげー弱えなって思うんですけど、
うん、
最初に出会った時はすげえ強かったから、
うん
うん、自分が慣れたのか、
うん、
まあまあレベルがマックスだからなのか分かんないけど、多分こんなもんじゃないのがいるんだろうな。
ぜひね
って、うん、
体験してください。はい。
うん、次にはね、
はい、
朗報が伝えられるといいですけど、うん、はい、
はい、じゃあいつものやつお願いします。
はい、番組からのお願いというか、
はい、
告知ですけれども、はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などで送ってください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベット、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて大変助かります。よろしくお願いします。
はい、お願いします。というわけで、ブライトピットブラザーズステージ3終わりですけど、
はい、
実は次の4はね日本撮りということで、
はい、
もうテーマ決まってますんで、
はい、
次回は駄菓子屋、
駄菓子屋ね、
うん、まあ、今回話したゲームセンターとちょっとつながる部分もあるかもしれませんが、
はい、
そういう感じでですね話していきたいと思いますので、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はありがとうございました。
ありがとうございました。